ライフスタイルセラピーポストクリップ。こんばんは、ワニブックスの青柳幸です。今週もお疲れ様でしたの気持ちを込めて、私のライフスタイルセラピーのものやエピソードなど毎週金曜日に少しだけお届けさせていただきたいと思っております。皆様、梅雨が明けてとうとう酷暑が始まりましたね。一気に真夏の暑さになってしまって、今年の夏をどう乗り切ろうかなと考えてらっしゃる方も多いんじゃないでしょうか。でも私もハンディファンとかをどこにしまったっけとか探してみたりとか、この前実家の庭掃除をすることになって、氷でね冷やせるタオルがあったはずなんて、こう夏グッズを引っ張り出したりしてきたんですけれども、あとはこう熱中症対策で蜂蜜レモン水に少しだけ塩を入れたものを作って飲んだりしてますけれども、皆様はこのね暑さ対策何かされてますでしょうかね。いろいろお聞きしたいところです。で、私は今はね、ちょうどこう秋に発売する本の打ち合わせや新しい企画っていうのがどんどん始まっている時期でもあって、やっぱりこう本って夏に発売よりこう読書の秋と言いますからね、秋に発売するのが多いので、こう毎日いろいろな打ち合わせに追われている中で、やっぱり夏休みは取りたいから、その前にいろいろ決めておかないとなんて思って過ごしている今日この頃です。今日はね、リスナーさんの皆さんもやっぱり30代40代50代60代くらいの方が多いっていう風に聞いてますので、実家との付き合い方というか介入というか、そんなお話をしてみたいと思ってます。私の最近の出来事なんですけどね、こう私は実家が比較的近いんですけれども、先日実家のこうテレビを見るための回線がなんか今年の11月までにこの光回線へ切り替わるということで、こう工事をしなければならないっていうことになったんですよ。で、そしたらその手続きを見たら、こう70歳以上のお宅の方はもう絶対にこうご家族とかそういう人の立ち会いが必要ですっていうふうに書いてあるんですよね。で、やっぱりこう光回線とか Wi-Fi とかそういう話って多分年配の人は難しいし、高齢の人とかだとこう内容をね判断するのが大変だっていうことなんでしょうね。だから必ず70歳未満のご家族が立ち会ってくださいっていうふうに書かれていて、まあそういう時代なんだなと思いましたし、また近くにね家族とかいない方は逆にどうするんだろうなみたいないらぬ心配もしてしまったりして、幸い私はね立ち会えるので、まあ、その日、まあ、工事の立ち会いをするために何度か立ち会いを重ねたんですよね。で、またその工事の方が来るとね、新しい回線をこう一軒家なのでなんか通すためにこう家の中をいろいろ確認するんですけど、こう電話線はなんかこちらにありますねとか、分配器はどこにあるか分かりますかとか、なんかこちらから通した方が外に通さなくて配線が綺麗ですねっていろいろと説明したり聞かれるんですけど、分配器って何ですかみたいな感じがあって、仏壇の後ろにあるんじゃないかとか、いやなんか押し入れかななんていろいろこう天井かななんて探してたんですけど、家の中をねいろいろ見て回ってるうちに、こう今まで自分が暮らしていた家だけどもいろいろとね知らないことが多いんだなとか、やっぱり年月が経ってるんだなっていうことをすごい気づいたんですよね。実はその前に冷房が壊れて、まあそれも私が立ち会ったんですけど、新しい冷房を入れるためにはベランダに室外機を置かなきゃいけないからということで、ちょっとその時もベランダを片付けたんですけど、それぐらいのあたりからなんかこう分配器の場所も知らないし、なんか電話線がどこに通ってるのかも知らないし、普段はあまり開けないような何度とか収納を見ることになって、また祖母がね使ってたものが残ってたりとか、私が子供の頃からあるようなものがまだ置いてあったりとか、まあ ていうんですかね、時間が止まったような場所も家の中にはたくさんあって、なんかこういろいろと考え深いこともありつつ、工事の方からも庭も作業するのでここら辺の庭も片付けといてくださいねみたいなことも言われて、こういろんな花瓶とかゴミ収納のとか置いてあったりしたので、なのでこう庭も見直すことになって、やることがすごいいろいろあったんですね。で本当にこう実家は今ではこう親の家っていう感覚がありますけれども、そんなこう踏み込んでいろいろ介入っていう言葉を使うとしなかったんですけれども、でも親がね70代とか80代になってくると、インターネットの契約だったりとか使ってるスマートフォンだったりとか、そういうことがねやっぱりこう時代でね、昭和の時代はなかったけれども、なかなか手続きが難しくなってくるのかなっていうふうに、こう若くもないんですけど親世代よりも若い人が一緒に確認した方がいい場面で、少しずつ増えてくるんだなって感じました。それで今回の工事とかが回線を変えることが目的だったんですけれども、それ以上にこう実家の家の中を知るみたいなきっかけになりまして、今までのこう動線よりもっといい動線があるんじゃないか、こう動くね、ここに物があるけどこれをどかした方がいいんじゃないかとか、今までここに鏡があったけどこっちに大きな鏡があるからこれはどかした方がスッキリするんじゃないかとか、ここは危ないんじゃないかとか、なんかそんなことがこう普段ちょっとご飯を食べるとかそういうことだけでは意外と見えないものなので、だから私は最近、妹となんですけどね、実家に少し介入するっていう言い方を自分の中でしてるんですよね。介入っていうと強い言葉にちょっと聞こえるんですけれども、ある程度親の生活を尊重しつつ、こう少し介入してその実家の暮らしのクオリティオブライフを上げるみたいな感じで、で、困ったことがあったらね、それはすぐ対処するんですけれども、一緒には暮らしてないけれども、なんかそこを見直したり介入したりすることは、介護が始まってからではなく、元気なうちだからこそ一緒に家の中を考えてみるみたいな、ね、少し早い介入かもしれないですけども、そんな時間も大切なんじゃないかななんて感じました。本当にね細かいことなんですけどね、あるんですよね。例えばね、本当に生活の半径3メートルぐらいの話なんですけどね、例えば洗濯物のハンガーあるじゃないですか、あれがベランダは雨が降るからって言って結構ステンレスのいいものを使ってたんですけど、今の親からするとやっぱり重いんですよね。だからそういうものを軽くしたらこう取り込む時とかもすごい簡単だったりとか、なんかこうお風呂で敷いてるシートとかも、今まで使ってるものよりこう新しくしたらすごく薄くって、こう色もこう馴染むような色で良かったりとか、あと今までは電話は親機っていう受話器がついてる親機で、2階がコードレスの子機だったんですけど、今回の工事で親機を2階に持ってかなきゃいけなくなったんですけど、案外1階のリビングにある方が子機の方がこうコードレスだから動線がすごくやりやすくなるから、案外1階に子機があった方が動きやすいねとか、あとはね、そうだ、来年から電気がね LED に全部こう変わっていくから変えなきゃいけないって言った、そこら辺からね、確かに今年始まってたかもしれないです。その LED にしたことで寝室とかがより快適な電球になったりとか、ここでもね前に話したかもしれないんですけど、 その大勢で暮らしていた時の台所用品を使ってたから、大きなお鍋とか夜間とかよりももう少し小さくした方がいいんじゃないかとか、より効率的にするみたいなのが、ね、本人たちはもうそれが当たり前だと思ってやってるけれども、まだ若い私から見ればよりもっとこうな方がいいんじゃないかみたいなことをね、本当にかっこも青柳家仕様ですけれどもあるってことが気づいたんですよね。まあ中にはね、提案してもうそれは絶対ダメ、捨てちゃダメとか、もうもったいないとか、そういうのはすごいあるんですよ。だけどギリギリこれはいいんじゃないかっていうことは受け入れてもらったものは、やっぱり本人たちもね、やっぱりこれいいねとか、こうした方が良かったねって、変わった方がいいものはね、やっぱり理解してくれますよね。まあ、そんな風に今たまたまね、実家の工事から介入が始まったお話をさせていただいたんですけれども、皆さんもご実家との付き合い方や、まあ、親御さんとの距離感ってそれぞれあると思うんですけれども、うちもそうだったなとか、私はこんな風にしてるよみたいなことがあれば、また皆さんと共有できたら嬉しいです。それでは、ね、いよいよ本格的な酷暑が始まりましたけれども、本当に水分補給しながら、お休みしながら、無理をせず、この夏を元気に、ね、乗り切っていきましょう。それではまた来週お会いしましょう。